半七取物帳。松竹。岡本喜道。一。10月の半ばであった。京都から到来の松竹の籠を土産に持って半七老人を訪ねると、愛想のいい老人はひどく喜んでくれた。いや、いいところへおいでなすった。実は、はがきでもあげようかと考えていたところでした。何、別にこれという用があるわけでもないんですが、実は、明日は私の誕生日で。こんなじいさんになって、何も誕生祝いをすることもないんですが、年来の習わしで、ほんの、心ばかりのことを毎年やっているというわけです。もちろん、改まって誰を招待するのでもなく、ただ、うちわ同士が4、5人集まるだけで、あなたもご存知の三浦さんと、せがれ夫婦と孫が2人。それだけがこの狭い座敷に座って、赤いご飯にお頭付きの1匹も食べるというくらいのことです。この前日に京都の松竹をいただいたのはありがたい。おかげで女房のお料理が1つ増えました。そういう次第で何にもごちそうはありませんけれども、あなたもぜひ遊びに来てくださいませんか。ありがとうございます。ぜひ伺います。あくる日の夕方から私は約束通りに出かけて行くと、他のお客様も皆揃っていた。そのうちの三浦老人は大久保に住んでいて、昔は下屋あたりの大屋さんを務めていた人である。私は、半七老人の紹介で、今年の春頃から、この三浦老人とも懇意になって、大久保の家へも、たびたび訪ねて行って、三浦老人昔話の材料を、いろいろ聞いていたので、今夜ここでその人と会ったのは、嬉しかった。その他は、半七老人の息子と、その細君と、娘と男の子との4人連れであった。息子はお父さんと違って仇一方の人らしく、細君と共に始終行儀よく控えているので、席上の座談は両老人が持ちきりという姿で、私たちは黙ってその聞き手になっていると、半七老人は、膳の上の松竹を指さして、これは私からもらったのだと説明したので、息子たちから改めて礼を言われて、私は少し恐縮した。その松竹が話題になって、両老人の間に江戸時代の松竹の話が始まると、やがて三浦老人が言い出した。松竹で思い出したが、あの加賀屋の人たちはどうしたかしら。何でも明治になってから横浜へ引っ越して、今も繁盛しているそうですよ。お鉄のうちは浅草へ引っ越して、これも繁盛しているらしいと、半七老人は答えた。世の中の変わるというのは不思議なもので、今ならば何でもないことだが、あの時分には大騒ぎになる。12月の寒い晩に忍ばずの池へ飛び込んで、こっちも危うく凍え死ぬところ。あいつは全くひどい目にあった。こうなるといつもの癖で、私は黙って聞いてばかりいられなくなった。それはどういう事件なのですか？あなたが飛び込んだのですか？まあ、そうですよ、と 半七老人は笑っていた。今夜はそんな話はしないつもりだったが、あなたが聞き出したらどうで堪忍するはずがない。今夜の余興に一席おしゃべりをしますかな。そうなると三浦さんもかかり合いは抜けないのだから、まず序開きに太田の松茸のことを話してください。あははは、これはひどい。私に善行をやらせるのか。まあ仕方がない。話しましょう。三浦老人も笑いながらまず口を切った。お話の順序として最初に松茸献上のことをお耳に入れておかないと、よくその筋道が飲み込めないことになるかもしれません。ご承知の上州太田の呑龍様。あそこにある金山というところが、昔は幕府へ松茸を献上する場所になっていました。それですから、旧暦の8月8日からは、公儀の乙女山ということになって、誰も金山へは登ることができなくなります。この山で採った松茸が将軍の口へ入るというのですから、その騒ぎは大変。太田の金山から江戸まで一昼夜で担ぎ込むのが例になっていて、山から下ろしてくるとすぐに人足の肩にかけて次の宿へ送り込む。その宿の問屋場にも人足が待っていて、それを受け取るとまたすぐに引っ担いで次の宿へ送る。こういう風にだんだん宿送りになっていくんですから、それが決してぐずぐずしていてはいけない。受け取るや否やすぐに駆け出すというんですから、宿宿の問屋場は大騒ぎで、それお松茸。決して松茸などと呼び捨てにはなりません。が、見えるというと問屋場の役人も人足も、総立ちになって出迎えをする。いや、今日から考えるとまるで嘘のようです。松茸のかごは琉球の畳表に包んで、その上を紺の染め麻で厳重にくくり、それに封印がしてあります。その荷物の周りには手代わりの人足が大勢付き添って、一番先にお松茸御用という木の札を押し立てて、わっしょいわっしょいとかけてくる。まるでおみこしでも通るようでした。はっはっはっは。いや、今だからこうして笑っていられますが、その自分には笑い事じゃありません。一つ間違えばどんなことになるかわからないのですから、どうしてどうして、みんな血まなこの一生懸命だったのです。とにかく、それで松茸献上の筋道だけはお分かりになりましたろうから、その本文は半七老人の方から聞いてください。では、いよいよ本文に取り掛かりますかな。半七老人は、入れ替わって語り出した。文久三年の8月15日は、深川八幡の祭礼で、外神田の加賀屋からも、嫁のお元と女中のお鉄おしもの三人が、深川の親類のうちへ呼ばれて、朝から見物に出て行ったが、その昼過ぎになって、誰が言い出すともなしに、永代橋が落ちたという噂が神田あたりに伝わった。文化4年の大珍事に怯えていた人々はまたかと驚いて騒ぎ始めた。加賀屋ではお元の夫の西次郎も母のお秀も目の色を変えた。番頭の半右衛門が 若い者二人を連れてすぐ深川へ駆けつけると、それは何者かが人騒がせに言いふらした巨峰で、おもとも女中たちも無事にうちに遊んでいた。それが分かってまず安心して、半右衛門は主人の嫁の友をして帰ると、おひでも西次郎も死んだ者が生き返ってきたように喜んだ。こうして加賀屋の一家が笑いさざめいている中で、嫁のおもとの顔色はなんだか曇って、まだ青い眉の跡が潜んでいるようにも見えた。おもとの顔色の悪いのは、母や夫の目にもついたが、別に深く注意するものもなかった。加賀屋はここらでも草分け同様の旧家で、店では糸や綿を売っているが、主人の西兵衛は8年前に世を去って、今年23の西次郎が一人息子で家督を相続していた。嫁のおもとは夫とは3つ違いの20歳で、18の冬からここへ縁づいてきて、足掛け3年むつまじく連れ添っていた。彼は武州熊谷在の豪農の2番娘で、千両の持参金を抱えてきたという噂であった。加賀屋の店も相当の信頼であるから、別にその持参金に目がくれたわけではなかった。おもとは縁談の決まった時に、その親たちの言い込みには、何分ここらの片田舎では思うような嫁入り自宅をさせて送ることもできない。もう一つには、村でも最も古い家柄であるだけに、娘をよそへ縁付けるなどというと、いろいろ面倒な習わしもある。方々からも祝い物をくれる。またその返礼をする。それもその土地に縁付くならば、どんな面倒なついえも読んどころないが、遠い江戸へ縁付けてしまうのに、そんな面倒を重ねるのはお互いにつまらないことであるから、差し当たっては行儀見習いのために江戸の親類へ預けられるという体にして、万事質素に娘を送り出してしまいたい。もちろん江戸の方ではそういうわけにはいくまいから、そちらで相当の支度をさせて儀式その他は、よろしきように頼むというのであった。その頃の慣習として、嫁の里が相当のうちであれば、たとえそれが20里30里の遠方であっても、いわゆる里帰りに、舅や婿も一緒に出かけて行って、里の親類や近所の人たちにも、それぞれの挨拶をしなければならない。旅慣れない者が打ち揃って江戸から熊谷まで出て行くのは随分厄介な仕事でもあるので、加賀屋の方でもかえってそれを幸いに思って先方の言い込みを故障なしに承諾した。おもとは下屋の仲人のうちに一旦落ち着いて、そこで江戸風の嫁入り自宅をして、滞りなく加賀屋へ乗り込んだ。そういう事情で豪華の娘がほとんど絡み同様で乗り込んできたのであるから、その支度料として親元から千両の金を送ってよこしたのも別に不思議なことでもなかった。おもとにはお鉄という若い女中がついてきたが、それも珍しいことではなかった。おもとがここへ縁づいてから、ただ一度その親たちと姉とが江戸見物を兼ねて加賀屋へ訪ねてきて、一月ほども逗留して帰った。西次郎とおもととの夫婦仲も至極睦まじかった。 彼女はおとなしい素直な生まれつきであるので、姑のおひでにも可愛がられた。店や出入りの者の間にも評判が良かった。付き添ってきた女中のお鉄は今年18で、それも主人思いの正直な女であった。こういう風であるから、若夫婦の中にまだ初孫の顔を見ることのできないのを、おひでが一つの不足にして、その他には、加賀屋一家の平和を破るような材料は一つも見出されなかった。店も相変わらず繁盛していた。その嫁が深川の祭礼を見物に行って、その留守に永代橋墜落の噂が伝わったのであるから、加賀屋一家がひっくり返るように騒いだのも無理はなかった。それが無事と分かってまた踊り上がって喜んだのも当然であった。しかし、その翌日になっても、お元の顔色の暗く閉じられているのが、家内の者に一種の不安を感じさせた。とりわけて、姑のおひでが心配した。お鉄やちょいと。彼は、女中のお鉄を自分の居間へ呼んで小声で聞いた。あの、お元は、今日もなんだか悪い顔つきをしているようだが、どうかしましたかえ。お医者に見てもらったらどうだと、さっきも勧めたんだけど、別にどこも悪いんじゃないという。お前は昨日一緒に出て行って、別に何にも思い当たることはありませんでしたかえ。はい、別に何にも、と、お鉄は躊躇せずに答えた。私もおしもさんも始終ご一緒についておりましたが、何にも変わったことはなかったように存じます。もっとも橋が落ちて大勢の人が流されたという噂をお聞きになりましたときには、真っ青になって震えておいででございました。そりゃ無理もありませんのさ、とおひでもうなずいた。それが噂とわかって、お前さんたちの無事な顔を見るまでは、私も気が気でなかったくらいですから。それにしても、今日になってもまだ青い顔をしていて、今朝の午前もろくに食べてなかったというから、私もなんだか不安心でね。だが、それについていたお前が何にも知らないというようじゃ、別に変わったことがあったわけでもあるまい。人混みの場所へ行って、おまけにそんな噂を聞かされたので、血の道でも起こったのかもしれない。気分でも悪いようならば、二階へでも行って、ちっと横になっているように、お前から勧めたらいいでしょう。はい、はい、かしこまりました。お鉄は丁寧に会釈をして主人の前を下がった。同じ奉公人でも嫁の里から付き添ってきたものであるから、主人の方でも幾分の遠慮があり、奉公人の方でも特別に義理堅くしなければならなかった。したがって里方から嫁入り先へ付き添って行くということは、どの奉公人もまず嫌がるのが習いで、もちろん普通よりも高い給金を払わなければならなかった。お鉄はお元の里方の小作人の娘で、幼い時から地主のうちに奉公して、お元とはとりわけて仲良くしている関係から、彼が江戸へ縁づくについても、一緒に付き添ってきたのであった。年の割には大柄で、器量も醜くない。もちろん当人もせいぜい注意しているのであろうが、その風俗にも言葉遣いにもあまり田舎者らしいところは見えなかった。 お鉄はしとやかに障子を閉めて縁側に出ると、小さい庭の四つ目垣の裾には、二株ばかりの葉ゲイトウが明るい日の下に薄赤くそよいでいた。ふるさとの秋を思い出したのか、それとも他に物思いの種があるのか。彼はその秋らしい葉の色をじっと眺めながら、やがて低いため息を漏らした。二。おい、姉さん、お前そこで何をしているんだ。両国橋の上には今夜の霜がもう置いたらしく、長い橋板も欄干も暗い中に薄白く光っていた。その霜の光と水明かりとに透かして見ながら、一人の男が若い女に声をかけた。男は神田の半七で本所のある無人島へ呼んどころなしに顔を出して帰る途中であった。ねえ姉さん、今自分そんなところにうろついていると、夜高か引っ張りと間違えられる。この寒いのにぼんやりしていねえで、早く家へ帰って、温まった方がいいぜ。悪いことは言わねえ。早く帰んなせえ。はい。低い声で返事をしながら、若い女はまだ欄干を離れようともしないので、半七はつかつかと立ち寄って女の肩に手をかけた。おめえも強情な子だな。石器師走に両国橋の真ん中に突っ立って何をしているんだ。四十七士の仇討ちはもう通りゃしねえぜ。それともお前、たもとに石でも入れているのか。半七は初めから彼女を身投げと見ていたのであった。時候は石器師走という十二月の宵。場所は両国橋。相手は若い女。おあつらいの道具は揃っているので、彼はどうしてもこの女を見捨てて行くわけにはいかなかった。本当に悪いシャレだ。この寒空に冷てえ真似をするもんじゃねえ。早く行かねえと引きずって行って橋場に引き渡すぜ。女は黙ってすすり泣きをしているらしかった。どうで死のうと覚悟するほどの女に涙はつきものと知りながらも、半七はなんだかかわいそうになってきたので、捕まえた手を緩めながら優しく言い聞かせた。さっきから俺がこんなに口を聞いているのがお前にはわからねえのか。橋番へ引き渡すなんて言ったのは俺が悪い。そんな野暮なことはやめにして、ここでお前の話を聞こうじゃねえか。そうして、どうでも死ななけりゃ収まらねえ筋があるなら、俺が手伝って殺してやるねえものでもねえ。また、死なずとどうにか済みそうな筋合いなら、古い川柳じゃねえが、ようござんすたもとの石を捨てなせえと、俺も相談に乗ろうじゃねえか。おい、黙っていちゃ困る。なんとか返事をしてくれねえか。ありがとうございますと、女はやはり泣いていた。せっかくでございますけれど、どうにもこればかりは申し上げられません。そりゃ、どうで言いづれえことにそういねえ。だが、言わずにいちゃ果てしがつかねえ。くどいようだが、決して悪くはしねえ。人に明かして悪いことなら、決して他言もしねえ。俺も男だ。こうして正言を立てた以上は、必ず嘘はつかねえから。まあ、安心して話して聞かせるがいいじゃねえか。ありがとうございますと、女はまたすすり上げて泣いた。聞いたような声だなと、半七は首をかしげた。 さっきもそう思ったが、どうも聞き覚えがあるようだ。おめえは知っている人じゃねえかえ。俺は神田の半七だよ。半七の名を聞いて、女はにわかに驚いたらしく、慌てて彼を押しのけるようにして逃げ出そうとした。しかし、その帯際は半七の手にしっかりつかまれていた。おい、何をする。お前はよくよくわからねえ女だな。もう仕方がねえ、腕ずくだ。さあ、歩で。彼は女の腕を捕らえて、橋詰めの番小屋へぐんぐん引きずって行くと、橋番の親父は安価を抱えて酔いから居眠りをしているらしく、ろうそくの火までが薄暗くぼんやりと眠っていた。半七はうつむいている女の額を引き向けて、その明かりの前に照らしてみた。うん、おめえは加賀屋の奉公人だな。女は加賀屋のお鉄であった。半七は少し聞き合わせることがあって、ゆうべ加賀屋の店に腰をかけて、番頭の半右衛門と話していると、小僧たちは湯に行っている留守であったので、奥から女中のお鉄が茶を持ってきた。半七は商売だけに一度で彼の声も顔も記憶していたのであった。その加賀屋の女中がなぜ今頃ここらを徘徊して身投げを企てたのであろう。器量も悪くなし、かつは年頃であるから、その原因はいずれ色恋のもつれであろうと半七はすぐに悟った。こうなりゃ、なおさらのことだ。まんざら知らねえ顔じゃなし、いよいよこのままで、はいさようならというわけにはいかねえ。それで、お前の名は何と言うんだっけね。鉄と申します。うん、そのお鉄さんが、なんで死のうとしたんだ。相手は誰だ、店の者かえ。いいえ、そんなわけじゃございませんと、お鉄は慌てて打ち消した。決してそんないたずらことじゃございません。半七は少し当てが外れた。色恋以外になぜ死ぬ気になったのかと、彼はいろいろに詮議したが、お鉄はどうしても口を開かなかった。そればかりはどうしても言われないと強情はあった。いくら脅してもすかしても相手があくまでも根強いので、半七もしまいには持て余した。おめえどうしても言わねえか。あいすみませんが、どうしても申し上げられませんと、お鉄はどんな拷問をも恐れないというようにきっぱりと言い切った。もうこの上は半七もさすがに手のつけようがなかった。差し当たっては別に罪人の疑いがあるというわけでもなし、ことに若い女一人をどう処置することもできなかった。橋場に引き渡して行くか、それとも本人の家へ送り届けてやるか、まずその二つより道はないので、半七はいっそ町内まで一緒に連れて行ってやろうと思った。寝ぼけまなく起こすっている親父には別に詳しい話もしないで彼はお鉄を促して橋番小屋を出た。師走の夜の寒さが身に染みるのか、何か深い物思いに沈んでいるのか、お鉄は両袖をしっかりとかき合わせて、肩をすくめながらおとなしくついてきた。小屋を出ながらふと見返ると、ほうかむりをした一人の男が往来にのっそりと突っ立ってこっちをじっと覗いているらしいのが半七の目についた。彼は立ち止まってその風体を見定めようとする暇に、 相手は急に身を翻して逃げるように橋を渡っていった。おかしな奴だと半七はしばらく見送っていた。おめえ今の男を知っているのかと、彼は歩き出しながらお鉄に聞いた。いいえ。その声の少し震えているのを半七は聞き逃さなかった。おめえ寒いのかい？いいえ、別に。だってなんだか震えているじゃねえか。あの男とここで落ち合って一緒に心中でもする約束だったんじゃねえか、と半七は鎌をかけるように聞いた。いいえ、そんなことは決してございませんと、お鉄は小声に力を込めて答えた。二人はそれぎりで黙ってしまって、暗い柳原の土手を並んでいった。たとえ心中は嘘にしても、かの放火無理の男とこのお鉄との間に何かの因縁があるらしく思われるので、半七はいろいろに考えながら歩いた。枯れ柳の暗い影を揺り乱す夜風が霜を吹いて、半七は凍るように寒くなった。彼は柳の下に荷を下ろしている夜高そば屋の明かりを見て、思わず足を止めた。おい、お鉄さん、どうだい、一杯付き合わねえか。私はたくさんでございます。まあ、遠慮することはねえ。何も付き合いというものだ。何しろ、こう冷えちゃやりきれねえ。まあ、いいから一杯たぐって行きねえ。辞退するお鉄を無理に誘って、半七は熱い蕎麦を二杯頼むと、蕎麦屋は六助と言って、下屋から神田の方へも、毎晩回ってくる男であった。おや、親分さんでございましたか。今晩はどちらへ？おお、六助じいさんか。べらぼうに寒いじゃねえか。今夜は呼んどころなしに本所まで行ってきたんだが。おめえも毎晩よく稼ぐね。へえ、私どもは今が書き入れ時でございます。言いながら彼は暗道の暗い日に顔を背けて立っているお鉄に目をつけた。ああ、加賀屋のお鉄さん。今夜は親分と一緒かえ、と彼は不思議の連れを怪しむように鍋の下を仰ぐうちわの手をやめた。何、途中で一緒になったんで、柳原土手の道行きさ。はははは、は、と、半七は笑った。じいさんなんぞは夜の家業だ。毎晩こんなものを幾組も見せつけられるだろうね。親父を相手に冗談を言いながら、半七は蕎麦を二杯変えた。その間にお鉄は一杯の半分ほどを、ようようすり込んだばかりで、箸を置いてしまった。三。外神田の大通りへ出ると、師走の夜の街はまだ明るかった。加賀屋の店も開いていた。自分の店へだんだん近づくにつれて、お鉄は半七に今夜の礼を熱く述べて、店まで親分さんに送ってきてもらっては誠に困るから、どうかここで別れてくれとしきりに頼んだ。主人持ちの彼としては定めて迷惑するであろうと、半七もバンバン察していたので、この上必ず不良件を起こさないようにと、くれぐれも念を押してお鉄に別れた。彼は、それでも見え隠れに五六軒ついて行って、お鉄が主人のうちの水口へ入るのを見届けて、それから三河町のうちへ帰った。 本人の口からは確かに白状しないが、お鉄が身投げの覚悟であったらしいことは、半七にも大抵想像された。どんな事情があるか知らないが、たかが若い女のことで、どうでも死ななければならないというほどの深いわけがあるのでもあるまい。こうして人間一人の命を助けたと思えば、半七は決して悪い心持ちはしなかった。それから二日ほど経つと、半七は加賀屋の近所でお鉄に出会った。彼女はどこへか使いにでも行くらしく、かなり大きい風呂敷包みを袖の下に抱えながら足早に歩いていた。向こうでは気がつかないらしく、別に挨拶もしないで行き違ってしまったが、こうして無事に勤めているのを見て、半七もいよいよ安心した。接起しわすにいろいろの忙しい用を抱えた半七は、いつまでも加賀屋の女中のことなどに屈託してもいられなかった。彼はもうそんなことを忘れてしまって、他の御用に毎日追われていると、押し詰まった師走ももう10日余りを過ぎて、いよいよ深川の年の一という、その前夜であった。半七は明神下の妹を訪ねて行くと、その町内の角で、かの蕎麦屋の六助に出会った。こんばんは。相変わらずお寒いことでございます。本当に寒いね。押し詰まるといよいよ寒さが身に染みるようだ。言いかけて、半七はふとこの間の晩のことを思い出した。彼は六助を呼び止めて聞いた。おいじいさん、お前に少し聞きてえことがある。お前はあの加賀屋の女中を前から知っているのかい？へえ、あそこのお棚の近所へも飽きないに参りますんで。そりゃあそうだろうが、ただそれだけの馴染みかえ、他にどうということもねえんだね。相手が相手だけに、六助も少し考えているらしかったが、猛禄頭巾の間からしょぼしょぼした目を司祭らしくしわめながら小声で聞き返した。親分さん、何かお調べのご用でもあるんでございますか？ご用番というほどのことでもねえが、あの晩俺と一緒にいたお鉄という女に男でもあるのかい？男だかなんだか知りませんが、若い男が時々訪ねてくるようです。六助の話によると、先頃から一人の若い男が時々に加賀屋の近所へ来てうろうろしている。自分が荷を下ろしているところへ来て蕎麦を食ったことも2、3度はある。そうして、誰かを待っているらしい素振りであったが、やがてそこへ加賀屋の女中が出てきて、男を暗い木陰へ連れて行って、何かひそひそと囁いていたというのである。その年頃や風俗がこの間の晩、両国の橋番小屋の外にうろついていた男によく似ているらしいので、半七はいよいよ、彼とお鉄との間に何かの因縁のまつわっていることを確かめた。その男というのは江戸物じゃございませんよ、と六助はさらに説明した。どうも熊谷あたりのものじゃないかと思われます。私もあの地方の生まれですからよく知っていますが、言葉の訛りがどうもそうらしく聞こえました。加賀屋の若いおかみさんも女中も熊谷の人ですから、やっぱり何かの知り合いじゃないかと思いますよ。そうだろうと 半七もうなずいた。国者同士が江戸で落ち合って、それから何かの関係ができる。そんなことは一向珍しくないと彼も思った。この間の晩、お鉄が両国橋の上をさまよっていたのも、身投げや心中というほどの込み入った問題でもなく、あるいは単に合い引きの約束を決めて、あそこで男を待ち合わせていたのかもしれない。こう考えると、いよいよ他愛のない、はなはだつまらないことになってしまうのであるが、半七の胸にただ一つ残っている疑問は、自分に対するその当時のお鉄の態度であった。彼はどうしてもその事情を打ち明けないと言った。その一生懸命の態度が、どうも普通の出会いや合い引きぐらいのことではないらしく、何かもう少し入り組んだ司祭が引っからんでいるらしく思われてならなかった。しかし、六助もその以上のことは何にも知らないらしいので、半七もいい加減に挨拶して別れた。別れて一二軒歩き出してふと見返ると、あたかも彼の立ち去るのを待っていたかのように、頬かむりをした一人の男が蕎麦屋の前に立った。その後ろ姿が、かの両国橋の男によく似ているので、半七も思わず立ち止まった。案外、無駄骨折りになるかもしれないとは思いながらも、この職業に伴う一種の好奇心も手伝って、彼はそっと後戻りして、そこらの塀の外にある天水桶の影に身を潜めていると、今夜も暗い酔いで、膝のあたりには土から染み出してくる霜の寒さが痛いように強く迫ってきた。男は熱い蕎麦の煙を吹きながら、時々にあたりを見回しているのは、やはりかのお鉄を待ち合わせているのであろうと、半七は想像した。しかも、そのお鉄はなかなか出てこないので、男は少しじれてきたらしく、二杯の蕎麦を変えてしまって、銭を置いてスッと出ていった。ここはほとんど下屋と神田との境目にあるところで、南に向かった彼の足が加賀屋の方へ進むのは分かりきっているので、半七もその隠れ場所から這い出してすぐにその影を慕って行くと、男は果たして加賀屋に近い横丁の暗い影に入った。そこで彼は頬かむりを締め直して、両手を袖にしながら、再びしばらく佇んでいると、やがて女の下駄の音が聞こえた。女は賑やかな大通りを避けて、薄暗い裏通りから回り道をしてきたらしく、後先を伺いながら男のそばへ忍んでいった。二人はその後も時々に左右を見返りながら、何か小声で囁き合っているようであったが、あいにくその近いところには適当の隠れ場所が見当たらないので、ただその挙動を遠目に伺うばかりで、彼らの低い声は半七の耳に届かなかった。そのうちに談判はどう間違ったのか知らないが、男の声は、少し荒くなった。じゃあ、どうも仕方がねえ。俺はこれから加賀屋へ行って、おかみさんに直談するだ。バカなと、女は慌てて遮った。そのくらいなら、こんなに訳を言って、頼みはしないじゃないか。なんぼなんでもあんまりだよ。そんな約束じゃないはずだのに。女は悔しそうに震えていた。 男はせせら笑った。それはそれ、これはこれだよ。だからおかみさんに訳を話して、二人でどこへでも行こうじゃねえか。そんなことができるもんかねと、女は罵るように言った。こうした押し問答がさらに二三度続いたかと思うと、もう耐えきれない憤怒が一度に破裂したように、女の鋭い叫び声が聞こえた。畜生、覚えている。彼女は帯の間から刃物を取り出したらしい。相手の男も不意に驚いたらしいが、半七も驚いた。彼はすぐ駆けて行って、男を追い回している女の利き腕を取り押さえた。女はカミソリを持っていた。おいおてつ、つまらないことはするもんじゃねえ。半狂乱のうちでも、おてつはさすがに半七の声を聞き分けたらしく、身をもがきながら息を弾ませた。親分さん、どうぞ話してください。あいつ、畜生、どうしても殺さなければ。まあ、危ねえ。殺すほどの悪い奴があるなら、俺が捕まえてやる。その一句を聞くと、男は何と思ったか、にわかに引っ返して逃げ出した。もう猶予はならないので、半七はまずおてつの手からカミソリをもぎ取って、続いて彼の後を追っていった。男はやはり大通りへ出るのを避けて、薄暗い裏通りの横丁を縫って、池の旗の方角へ逃げて行くのを、半七も根よく追い続けた。敵がだんだんに後ろへ迫ってくるので、逃げる男はいよいよ慌てたらしく、凍っている小石を滑ってつまずくところへ、半七が追いついて、その帯の結び目をつかむと、帯は溶けかかって、男は少しためらった。そこをつけ入って、さらに彼の袖をひっつかむと、男はもう絶体絶命になったらしく、着ている布子をするりと脱いで、素裸のままでまた駆け出した。半七は、後ろからその布子を投げかけたが、一足の違いで、彼は運よくすり抜けてしまった。こうして一生懸命に逃げたが、敵は息もつかせずに追い迫ってくるので、男はもう逃げ場を失ったらしい。彼は目の前に大きく開けている忍ばずの池の水明かりを見ると、滑るようにそこにかけていって、裸のままで岸から飛び込んだ。これほど強情に逃げて逃げて、しかも最後には池に飛び込むという以上、彼は何かの重罪犯人であるらしく思われたので、半七も着物を脱いでいる暇もなしに、この寒い夜に水に入った。4。忍ばずの池に沈んだ男の姿は容易に見当たらなかった。火星の手を借りて彼の凍った死骸を枯れたハスの根から引き上げたのは、それから小半時の後であった。水蓮を知らないらしい彼が、この下夜に赤裸で大池へ飛び込んだのであるから、その運命は分かりきっていた。しかし、彼の素性も来歴もわからないので、その死骸を係の役人に引き渡しておいて、半七は濡れた着物を着替えるために、一旦自分の家へ帰ると、おてつが青い顔をして待っていた。いやあ、おてつ、来ていたのか。先ほどからお邪魔をしておりました。そりゃちょうどいい。実はこれからお前を呼び出そうと思っていたところだ。 半七はすぐに着物を着替えて、今まで彼女の話し相手になっていた女房を遠ざけて、お鉄を長火鉢の前に座らせた。早速だが、あの男は何者だい？お召し取りになりましてございましょうか。それがしくじったよと、半七は額にシワを見せた。俺に追い詰められて、とうとう池へ飛び込んでしまった。引き上げたがもう行けねえ。惜しいことをした。もうこうなると、どうしてもお前を調べるより他はねえ。この間の晩も言う通り、そりゃあいろいろ言いづれえこともあるだろうが、もう仕方がねえと覚悟して何もかも言ってくれねえじゃ困る。それでねえと、おめえばかりでなく、加賀屋の店に迷惑になるようなことができねえとも限らねえ。主人にまで迷惑をかけちゃすんねえが。ねえ、そこを考えて正直に言ってくれ。よくわかりましてございますと、お鉄はおとなしく頭を下げた。実はそれを申し上げようと存じまして、あれからすぐにこちらへ出まして、こうしてお待ち申しておりましたのでございますから、もう何もかも正直に申し上げます。それでなけりゃいけねえ。そこで一体あの男は何者だい？やっぱりおめえと同じ土地の者かい？はい、隣村の安吉という百姓でございます。いつ頃から江戸へ出ているんだ？何でもこの八月の中頃だと申しておりました。私が会いましたのは八月の十五日。若いおかみさんのお供をして八幡様のお祭りを見物に参りました時でございます。それからあいつはどこに何をしていたんだ？それはよくわかりませんが、ただブラブラしていたようでございますと、お鉄は答えた。何しろ、土地にいた時も怠け者で、博打なんぞばかりを打っていたようなやつでございますから。その怠け者の安吉が今夜は何の用で来たんだ？お鉄も少し言いよどんでいるらしく、しばらくは、潤んだ目を伏せて肩をすくめていた。いや、これからが肝心のところだ。おめえもあいつを殺そうと思い詰めたほどならば、それにはよくよくのわけがなけりゃならねえ。おめえが殺そうと思ったあいつはもう死んでいる。おめえの念も届いた以上、今さら未練らしく隠し立てをするにも及ぶねえ。あれは、お前の男かい？いいえ、決してそんなことはと、お鉄は急に興奮したように唇をおののかせた。あいつは私の仇でございます。その仇のわけを聞こうじゃねえか。仇なら殺しても構わねえ。一体それは、親の仇か、主人の仇か。おめえの仇か。主人の仇で、私にも仇でございます。彼の目からは、止めどもなしに涙が流れ落ちた。お鉄はいよいよ興奮したように言った。もうどうしても勘弁がならなくなって、いっそ殺してしまおうと思いました。実は、この間の晩も、カミソリを持って両国橋の上に待っていたのでございます。そうか、と半七もため息をついた。まさかそんなこととは気がつかなかった。そこでその主人というのは加賀屋のことかえ、それともお前がついてきた若いおかみさんのことかえ。お鉄はまた黙ってしまった。 崩れかかった胃腸返しの瓶の毛をかすかに震わせていた。それを話す約束じゃねえか、と半七は微笑みながら言った。お前もまたそれを話すつもりでわざわざ来たんだろうじゃねえか。今さら推しになってしまわれちゃ困る。え、その仇というのは若いおかみさんの仇かえ。さようでございますと、おてつは鼻を詰まらせながら答えた。いろいろの無理を言って、私どもをいじめるのでございます。
なぜいじめる？こっちにもまた何かあいつにいじめられるような弱みがあるのかえ。
はいと、おてつは両方のたもとで、顔を押さえながら身を震わせて泣き出した。
何か内証のことでも知っているのかえ。
加賀屋の娘は熊谷の里にいたときに何か内証の男でもこしらえていたので、その秘密を知っている隣村の安吉がそれを稼に彼らを苦しめているのであろうと半七は推量した。しかも、それに対するおてつの返事は、意外であった。
はい。若いおかみさんの生まれ年を知っていますので。
生まれ年？
親分さんの前ですから申し上げますが、おかみさんは生まれた年を隠しているのでございます。と、彼は思い切ったように、加賀屋の嫁のおもとは、甲賀二年、巳年の生まれと言っているが、実は、甲賀三年、馬年の生まれであると、おてつは初めてその秘密を明かした。単に馬年ならば司祭はないが、甲賀三年は日の絵馬であった。この時代の習慣として、日の絵馬の年に生まれた女は男を食い殺すという伝説が一般に信じられていたので、この年に生まれた女の子は実に不幸であった。産んだ親たちも無論にその不幸を分かたなければならなかった。おもとも不幸に生まれた一人で、何の不足もない豪華の娘と言いながら、その生まれ故郷では、とても相当の嫁入り先を見出すことができそうもなかった。さりとて、あまりに身分違いのうちと縁組みするわけにもいかないので、親たちから土地の庄屋に頼んで、人別帳をうまく取り繕って、馬年の娘を巳年の生まれと書き直してもらっておいた。それで表向きはまず巳年で通るのであるが、土地の者は皆本当の生まれ年を知っているので、親たちもいろいろに心配して、結局その嫁入り先を遠い江戸に求めたのであった。おもとが質素にしてふるさとを出てきたのも、その嫁入り先を秘密にしておかなければならない必要に迫られたからであった。おてつはもちろんその事情をよく承知していた。これほどに苦労した甲斐があって、加賀屋の方では何の気もつかないらしく、おもとは夫婦の仲もむつまじく、舅ともよく折り合って、一家円満に日を送っているので、本人はもちろん、一緒に付き添ってきたおてつも、まず、ほっと息をついた。しかも、足掛け三年目の秋になって、その平和を破壊すべき、恐ろしい悪魔の影が、突然二人の女を脅かした。それは、隣村の安吉という、若い百姓であった。彼の母は取り上げ婆さんを職業にしていて、現に お元の生まれるのを取り上げた関係上、日の絵馬の秘密をよく知っていた。もちろんその当時、お元の親たちは彼に口止め料を与えて秘密を守る約束を固めておいたが、広い世間の口をことごとく塞ぐわけにはいかなかった。ましてそのせがれの安吉がそれを知らないはずがなかった。彼はある事情から江戸に出てきて、八幡祭りを見物に行った時に、偶然かのおもととおてつとに巡り合ったのであった。江戸と熊谷と離れているので、二人の女は何にも知らなかったが、安吉が江戸へ出てきたのは、かの大田の金山の松竹献上がその任をなしていたのであった。大田を出た御用の松竹は、上州から武州の熊谷にかかって、中仙道を江戸の板橋に送り込まれるのが普通の道順で、途中の村々の若い百姓たちは、皆その人足に挑発されて、宿宿の問屋場に詰めるのが習いであった。安吉もやはりその一人で、他の人足仲間と一緒に宿の問屋場に詰めていたが、横着者の彼は後の方に引き下がって悠々とタバコを飲んでいた。やがて松竹の籠がこの宿に運び込まれたので、待ち構えていた人足どもは一度にバラバラ立ち上がった。早く早くと役人たちにせき立てられて、安吉も加えぎせるのままで駆け出して、籠に通してある長い青竹を肩に担いだが、加えているキセルの始末に困って、彼は何心なく、それを松竹の籠の結い縄にちょっと差し込んで、そのままわっしょいわっしょいと担ぎ出した。何を言うにも大急ぎであるので、その籠を次の宿へ送り渡したとき、彼はそのキセルを取ることを忘れてしまった。それが次の問屋場で発見されたので、その詮議が難しくなった。献上の松茸の籠に汚いヤニキセルが挟んであったというので、問屋場の役人らはもちろん、立ち合いの名主や、百姓どもの顔の色を変えた。途中の宿宿の人足どもは、無論にいちいち吟味されることになった。安吉も今さらはっと驚いたが、もうどうすることもできなかった。問題が問題であるから、普通の粗骨や過失では、とても済むはずがない。どんな重い仕置きを受けるかもしれないと恐れられて、彼はその場からすぐに蓄電してしまった。生地い土地の狭い田舎などに身を隠しては、かえって人の目につく恐れがあるのと、もう一つには普段から江戸へ出てみたいという望みがあったのとで、彼は大胆に江戸へ向かって逃げてきた。諸国の人間の集まる江戸に隠れていた方が、かえって詮議が緩かろうとも考えたのであった。しかし、彼は路銀の用意もなかったので、ほとんど古事記同様のありさまで、どうやらこうやら江戸までたどり着いた。江戸には別に知るでもないので、彼はやはり古事記のようになって江戸中をうろついていた。しかし彼はすぐにその古事記の境界から救われるようになった。江戸に入り込んでから三日目の朝に彼は計らずも加賀屋の嫁と女中に出会ったのである。評判の八幡祭りを見物したいのと、その祭礼で 何かのもらいがあるかもしれないと思ったのとで、彼は朝から深川の町々をさまよっていると、混雑の中でおもととおてつの姿を見つけたので、彼は喜んで声をかけた。それが隣村の、しかも取り上げばあさんのせがれであることを知ったときに、二人の女は白昼に幽霊を見たよりも驚いた。おてつは連れの女中に悟られないように、安吉をそっと物陰へ連れて行って、何も言わずにいくらかの金をやって別れた。その場はまずそれで済ませたが、安吉は執念深く彼らの後をつけていって、この女連れが親類の家へ入るのを見届けた。そうして、おもとが外神田の加賀屋の嫁になっていることを探り出したので、その後もたびたび加賀屋を訪ねて、おてつを呼び出して、金の無心を言った。その無心を聞かなければ、かの日の絵馬の秘密を、おもとの夫や舅に訴えると脅した。それは死ぬよりも恐ろしいことであるので、おもとは弱い心をおびただしく悩まされた。おてつもともどもに心配して、しきりに口止めの方法を講じていたが、安吉の無心は再現がなかった。彼は本所のキチン宿に転がっていて、おもとからゆする金を酒と女に使い果たすと、すぐにまたおてつを呼び出してきた。おもとも嫁の身の上で、店の金銭を自分の自由にするわけにはいかなかった。熊谷の里へ頼んでやるにも、適当の使いがなかった。彼女は、よんどころなくおてつと相談して、自分の持ち物などを、そっと質入れして、彼の飽くなき中級を満たしていたが、それも長くは続きそうもなかった。人の知らない苦労に主人も家来も痩せてしまった。11月の末に安吉はまたもや五両の無心を言ってきた。しかしそれだけの都合ができなかったので、おてつは三両の金を本所のキチン宿まで届けに行くと、安吉はひどく不平らしい顔をした。しかも彼は酔っている勢いで、おてつに乱りがましいことを言い出した。おてつは振り切って逃げて帰ろうとするのを、彼は腕ずくで引き止めたので、何事も主人のためと観念して、おてつは、なぶり殺しよりも辛い思いをしなければならない羽目に陥った。その安吉は、自分もお尋ね者であることを初めて明かして、もうこうなった以上、おもとからまとまった金をもらって、どこか遠いところへ行って、一緒に暮らそうと、おてつをそそのかした。その以来、おてつは彼に対する今までの恐怖が、にわかに抑えきれない憎悪と変じた。主人のため、いっそ憎い仇を滅ぼしてしまおうと決心して、おてつは巧みに言葉を構えて、彼を両国橋の上に呼び出した。彼女は帯の間にカミソリを忍ばせて、酔いから橋の上に、安吉を待ち受けていた。半七が彼女を身投げと見誤ったのはその時で、その後のことは改めて説明するまでもあるまい。安吉はさらに表から百両の金をゆすり取って、一度手ごめにしたおてつを無理に連れ出して、どこへか立ち抜こうと企てたが、それが最後の破滅を早める動機となって、彼はおてつの刃物に脅かされ、さらに 半七に追い詰められた。日の絵馬の問題だけならともかくも、彼にはそれよりも重大な松茸の問題があるので、一生懸命に逃げ回った末に、とうとう忍ばずの池の底へ自分の命を投げ込んでしまったのであった。ここまで話してきた時には、お鉄の涙ももう乾いていた。彼がさらに半七をきっと見上げた瞳には、一種の強い決心がひらめいていた。そういうわけでございますから、たとえ相手に傷はつけませんでも、ご法通りにお仕置きを願います。ただ私の一生のお願いは、若いおかみさんのことでございます。どうで私はあんな奴にめちゃめちゃにされた体でございますから、どうなっても構いませんけれど、日の絵馬のことが世間に知れまして、もしもご離縁にでもなりますようですと、おかみさんもきっと生きてはおいでになるまいと存じますから。よし、わかったと、半七は大きくうなずいた。お前の了見はよくわかっている。俺が受け合った。決しておめえの主人に迷惑はかけねえから安心しているがいいぜ。ありがとうございますと、お鉄はまた泣き出した。お鉄の注意に免じて、半七は加賀屋に関する事件を一切発表しなかった。お鉄にはもちろん何の咎めもなかった。安吉の死は単に松茸の問題だけで解決してしまった。お鉄は21の年まで加賀屋に奉公して、若夫婦の間に男の子ができたのを見届けて、近所の酒屋の嫁にもらわれた。その仲人は、かの三浦老人夫婦であった。その嫁入りの時に、加賀屋でも相当の支度をしてくれたが、お元の里方からは、お鉄の付け金として、200両の金を送ってきた。半七のところへも、100両届けてきた。